ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。アロハー、始まりました。プロジェクトお花ママグループにてボランティア活動をしています、うん、私ルーベッシュ優子とのおしゃべりポッドキャスト七七の萌え。これはハワイ語で夢を諦めないでねという意味があります。まあ、サンダシンを中心として活動されておられる女性と追いかけている夢の話や、まあ、ちょっとね、この収録前の話でリアルなところですね。本当にやっぱりやらんといかんことっていうのがあったりして、そういうことをどないしましょうと言いながらお話ししていく、ワイワイワイワイとした番組となっております。梅雨ですね。来た、梅雨。早いんですかね？ちょっと早いのかな？ね。なんか毎年更新されてる気がして仕方がないんですけど、ちょっとジメッとしておりますが、この七七の萌えを聞いて、ちょっとスッキリ、で、また猫、あ、やん、私、そうやん、忘れてた、こんなことしたかったわっていうのを思い出していただいて、もう6月ですから、ここから7、8、9、10、11、12、残り少ないって思ってくださいよ。残り少ない、あ、限られた時間で私何をしたかったかな、を思い出してもらえたらな、と。思っております。今日もよろしくお願いいたします。はい、お待たせしました。今日のゲストはこの方です。こんにちは、どうぞ。
こんにちは、にごろあきこと申します。三田市には14年前から住んでいます。息子2人が幼稚園の頃は夫の仕事で中国に3年間住んでいました。帰ってきてからは療育施設の発達支援員として7年間働きました。昨年からは親子の発達支援教室を自宅に開業して、療育の対象にならないようなお子さん方や保護者さんの、子どもの捉え方が変わるようなきっかけになる活動をしています。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず、ニゴロさんってすごく珍しくないですか？ニゴロ、ニゴロはどうやって書くんやろうって思いながら、メールをもらって初めて知った。
よく言われます。
ですよね。ま、あ、でも、ご結婚されてか。
そうです。
ニゴロになられたんやね。
はい、そうです。
ご主人がサンダの方？
は、サンダではなく神戸で、淡路島にもニゴロの地名があったり。
そうなん、
北海道にも地名が残ってたりします。
私の旧姓も北海道にあるね。
あ、じゃあ、
めっちゃ調べたんやけど珍しくて旧姓がで調べたら、元々のおじいちゃんね、私のおじいちゃんは石川県の人なんだけど、他にどこがあんねんって言ったら北海道やった。
北海道、
北海道何やろね。
北海道つながり、
つながりかもしれない。あ、でも神戸で出会われてご結婚で三田、
はい、
そうです。14年、
はい、そうです。
その前は、にごろさんはもともとはどちらの方なんですか？
京都の宇治に住んでいました。
宇治、お茶、
お茶
ごめん、もう
平等院とか、
そうやね、
あと今任天堂ミュージアムがあって、外国人がたくさん来ているところです。
じゃあもうさ、日本の文化も触れながらこういう、こうカルチャーとかも楽しめる場所になってるってこと？
そういうことです。
なんか京都ってここから行くとちょっと遠めなイメージがあった。あ、そんなこともないの？どれくらいで行けるんやろ？
車だと1時間で行けて。
そんなもの？
でも電車だと乗り換えが結構、ね、かかるので、ちょっと遠くなります。1時間半ぐらい。
じゃあ、そのちょっと遠くなるサンダーを選んで、こう、じゃあここで結婚して一緒になんか住もうみたいになったの、なんか理由があったんですか？
あ、そうですね、ここの土地が子育てしやすいよっていうのを、うん、
出た。いや、その時代やんね。
そう、
多分ね。
そうです、
そうそうそう。この子育てちょっと今少し上、中学生ぐらいかな、今お子さん。
そうです
ね、それぐらいの家庭大体そうじゃない。みんな、せやね、子育てしやすいっていうのをどっかでキャッチして見に来られてるパターンはすごく多いですよね。
多いですね。でも、あの、 ちょっと行ったら田舎、うん、その田んぼが広がってたりとか、そういう面では町なんだけど田舎も兼ね揃えてるみたいな、
なんかちょっと町田舎どっちとも取らずにいいバランスみたいなのがありますよね。
ありますよね。
我が家もなんかこう、あ、ここなら放牧できると思ってなんかだいぶ奥まで行っても見えるみたいなところが結構決めて、で今もずっと住んでるんですけど、
はい、
中国に行ってたの？こっちに来てから、
こっちに来てから、幼稚園、子供が幼稚園の間、3年間住んでました、中国に。
子供さんも連れてってことやんね。
そうです。
実際その3年間はどうでした？今振り返ってみればみたいな話だけど。
ああ、もうこっち日本だと仕事がしないのがどうしようかと思ってたのが、あっちに行くともう楽しんじゃえみたいな。
もう3年は決まってたのか。
3年ぐらいで
だよっていうのは決まってたって言ったのか。
そうです、ね、なので思い切り楽しむみたいなところ、
子供さんたちは何歳何歳ぐらいの時に行かれたんですか？
3歳1歳ぐらいです、
ね、おお、そこは全然何かこう困ったとかはなくて、もう本当に楽しいに吹っ切れた。
そうですね、まあ、大変でしたけど、上の子はインターナショナルに行けたので、下の子は私と一緒に日中楽しむみたいな形で、奥様方と向こうに住んでる奥様会みたいなのが
コミュニティがあってね、
そこで仲良くできたりとか観光したりとか。
今思ったらまた行きたいなっていう場所とかあります？やっぱり、
あ、そうですね、あの場所は第二の田舎みたいな風に思えるぐらい懐かしい場所なので。
覚えてるんかな、子供さんたちも。
前に1回行ったんですけど、大きくなってから行ったんですけど、最近、覚えてるところもあったりとか。そうです、
貴重な経験やんね。なんかね、まあ、お仕事の関係とかかもしれないけど、ね、お子さんにとって海外に住む経験ってやっぱり貴重かも。
そうですね、貴重だし、あの、結構なんだろう、子供たちにとってはこうフットワークが軽くなってるような気はします。
なるほどね経験とかね、体験ってやっぱりそこにつながるかもしれないですよね。
そうです
ね。で、まあ、こうやっぱりこう自分で決めるとかね、時の経験値、原体験っていうのが、そこに一つその中国の生活っていうのがあるわけやから。
そうです ね、
ね、
はい、
そこはもう全然他と比べられへんぐらい大きいんじゃないかなと思いますが、今は実際帰ってこられた後は、発達支援のお手伝いをされてるということなんですけど、
はい、
自宅でされてる。
自宅で、部屋があるので、そこで遊びだったりとか。
遊び、
はい、遊びの中で体動かしたり、じっくり自分の探求したりとかっていうのに一緒に大人が入ることで、あの、なんていうんですかね、承認できたりとか表現できたりとか。
例えばその遊びの どんなバラエティのもので、遊びっていうものの時間が作られてるの？どんなことをされるんですか、子どもたちは。
1時間でマンツーマンでしてるので、で親御さんがいるご家庭と子どもだけで来るご家庭とあって、言ってるのはおしゃべりしましょうっていうのと、マッサージとか、整体みたいなこともしたりとかで、体ちょっと安心整えて、で活動どんなことでもいいので、やりたいことは何かなっていうので、
あ、本人がやりたいことをやらせてあげて、
そうです、ね、
その中であのサポートしてあげるっていう。
そうです。
お、実際おいくつぐらいまで今いらっしゃる？
今小学校3年生から5年生までのお子さんが来られてます。
みんなそれぞれじゃあ1時間個別で。
そうです。はい、
まあ、実際それを、まあ、しようってなったのは、ほら、まあ、今はね、いろんな事業所の形もあったりとかあると思うんですけど、実際それをしようって思われたのは何かあったの？そのお家でしようって思ったの。
あ、最初その7年間事業所に、で療育のスタッフとして働いてた時に、私ビジョントレーニングだったりとか、 原始反射っていうのの学びをしていたので、うん、その辺のことを子どもに提供するときにちょっとグレーゾーンって言われるような、ちょっと療育に来るには診断とかがつかないんだけど、でも実際は困ってるよみたいなお子さんに多く出会ったので、その領域の人たちに何か提供できないかなと思った時に、自宅の部屋がちょっと空いてたので。
なるほど。そう、はい、今でこそね、そのグレーゾーンっていう言葉は結構皆さん耳にすることは多いと思うんですけど、結構あった。うちの息子はもう担当の方から、先生から綺麗なって言われるほど美しい曲線を描く典型自閉症って言われてしまうんだけど、うんうん、そうではなくて、やっぱそうなったことを、まあ、別に私たちも公表してるわけでオープンな部分があるから、そうするとやっぱりいろんな子育ての方にね、うんうん、聞かれることは増えて、でもやっぱり多いんですよ、グレーゾーンって言われちゃう、うん、だからそこからもいけないんだよね、なんかいけない感じになるの。え、どうすんのうちの子みたいになっちゃって、うん、ね、はっきりしていればそれなりのその支援の形とか体制とか制度があるんだけど、うん、比較的そこがちょっと難しいって思われる方も多いし、うん、私たちも親として、え、じゃあどうしたらいいのみたいな。ね、
そうですね、
やっぱその窓口があるよって言ってくださるだけで、
うん、
めちゃくちゃ安心というか、あ、なんか手立てはあるっていうところにはつながりますよね、
う
ん、
そうですね、うん、できることはいっぱいあったりとか、親が安心してるか焦ってるかで、ね、もうその、ね、違うと思います。
そのこう精神状態もうなんか鏡やんね、はい、鏡やなと思います、うん、本当にやっぱ私たちが笑ってたら子供って笑ってるし、うん、キーってなってる時は隣みたいなキーってなってあるから、やっぱり自分の精神状態って大事やなとは思いますよね、
うん、
で今そこには週に何回か開けておられる教室は。
そうですね、週に3回開けていて、他の曜日も受け付けてますし、日中の活動も募集中です。
なるほど。例えばちょっと学校行くのはちょっとしんどいなとかっていう日も、うんうん、にごろさんのところで活動ができるっていう形なのかな。
そうですね、
それもいいかもしれへん、
はい、
やっぱり体を動かしたり頭を動かしたり日中できたら、
うん、
結構夜の過ごし方もね、
そうですね、
随分と変わりますもんね。
そうです、そう思います。
でそのにごろさん、まあ、それもきっとこういうふうにしてあげたいなっていう夢の一つだったとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
実際、まあ、今にごろさんが追いかけてるリアル夢みたいなのってあります？
ああ夢ですね、そうですね、今命グラスっていう、うんうんう
ん、今日ね持ってきてもらってる綺麗なの、
はい、度数も入ってカラーも測定できて、はい、両眼のバランスとか体が整って心も整うよみたいな、うん、メガネがあるんですけど、命グラスのメイク師になったんです、
はい、
でそれをたくさんの人に試してもらいたいなっていうところがあって、そうですね、
これは普通のメガネ、ほら私も今日持ってきてるんだけど、
うんうん、
このメガネも役立ってんのかなと思う時があるぐらいちょっと今ね老眼が入ってきてるんですけど、これとはまた違うの？
そのまた違う、度数入りもできるので、うんうん、度数が入った上にさらにカラーが入るので、
そのカラーが入ることでどうなってるんですか？
カラーが入るとね、コントラストが変わったりとか、
うんうん、
実は眩しくて緊張している体があったりとか、あとこう明暗とか色が入ることで、
うん、
こう文字の読みやすさが変わったりとか、
へー、
あとは読みやすさが変わるとこう意味がこう想像できるように回路がつながったりとかっていう、
そしたらこう言えば脳への負荷が随分と軽減される可能性があるってことやね、あったものに出会えば。
そうです、そうです。
そのあったものはどうやって選ぶの？これ今去年本当たくさんの色持ってきてもらってるんですけど
そうですね、測定の方法があって、
はい、
折り紙をこう見ながら、うん、ちょっと負荷をか肩に負荷をかけるんですけど、うん、その体幹の揺れ具合によって、なので
折り紙を置いといて、はい、えって書けるの？
そう、あ、折り紙をこの6種類の折り紙を見ながら、
はい、ながら
1種類ずつ見ながら、うん、揺れる色とがっしりする色とあって、うん、それは自分ご自身が好きな色とはまた違って
実際に見えてるストレスというか、
そうですそうです。
へえ。でそれで測る、
それで測る、カラーはそれで測ったりとか、目も度数も片方ずつは眼鏡屋さんとか眼科で測ると思うんですけど、うんうん、両方の両眼視っていうのを測るので、うんうん、実際に見るときって片目つぶらないので、うんうん、両方の目のバランスとか体に影響することを測定で見ながら、うーん、一番最適、心地よさを選んでます。
なるほど。でその心地よさっていうのは本人も気づくぐらいの心地よさ、それともそこはあまりわからないものなの？かけ続けていくと変わる？
あ、そうですね、かけ続けていくと変わるんですけど、測定の時にご本人の感じているものをなるべく引き出すようにしてるので、ちょっと体の声を聞くってあんまりしたことないと思うので、うんうん、難しい方もいるんですけど、うん、なるべくこう比べるようにして、
うん、
ご本人が最適って思うものを選ぶようにしています、う
ん
う
ん
う
ん、いや、さっきの話みたいに、わあ私この色好きっていうよりも本当に試していってみて、うん、こう引き出していってで出てくる色っていうのがあるっていうことなんやね。
そうです。
お、実際周りでかけておられる方ってどうですか？その、まあ、後のケアっていうのもきっとフォローであるとは思うんだけど、
あります。
やっぱさっき言われたみたいにこうストレスがないっていうか。
そうですね、
結構日頃が結構変わったっていう声とかあります？
ありますね。そのパソコン作業、
あ、
あね、眩しさ、
ね、
でもそれをかけると、うん、今までこうちょっとこうつぶり気味で見てたんだっていうのが分かったらしくって、
うん、こう
そのメガネをかけると全部瞳孔が開くぐらい開くので全部の情報がすっきり入ってくるっていう風に言われたりとか、
ありますね。そういう実感があるとやっぱりね、使いやすさも、なんか、あ、もう絶対役に立つもんやっていうのが分かりますよね。
そうですね、はい。
でも私今一番欲しいメガネがあって、
はい、
もう先週末にね、あ、今さっき言ったみたいに定期講座があるんですよ、中学生たちね、はい、あのそろそろ持って帰ってこようかって言って金曜日に持って帰ってきたあの自主学ノートが真っ白で全部3教科全部真っ白やん。ほんまそれぐらい、ほんま眩しすぎてそれこそもう目、そう眩しすぎて真っ白で、お母さん目開けられへんもうそれが眩しくないようなメガネが欲しいと思いながら、
あ、なるほど、
もうでしょう、もうそれはもうドラえもんに頼むしかないなと思ったけど、ほんますごいびっくりするぐらい。でももしかするとさっきの話聞いてて、あ、見えづらさとかもあるかもしれへんよね。
そういう
特にほらいろんな困り感を持ってる子とかさ、
そうです、
もしかしたら私たちも気づいてないしこの子も気づいてない、そういうちょっとかけてみると変わる世界みたいな、
う
ん、
そうです、
あるかもしれないよね。
中学生でも一人作らせてもらって、
うん、ええ、
1ヶ月前半月前ぐらいからかけてもらってて、うん、中学校でもかけて、先生にも許可もらって、
うん、
勉強がはかどる、
メガネ、すっきりするんやね。見える世界が違うってことやね。
そう、こう
大きい
質問がこう、うんうん、理解できるって言ってくれたので、定期テスト頑張ってほしいなと思ってます。
ほんま、もうね、すごいよ私の周りのやりとりが、あの、これいつまでの提出物なみたいなやりとりが、お母さんたちで私たちのやりとりがある。多分来週かな、いつ、え、ちょっと待って40何ページじゃねえけどみたいなが、あのリアルにこう今オンタイムで今やりとりします、みんなで、
あ、
うん、あの 見守ろうみたいな中学生や、見守ろうみたいなね。そう、でも本人は本人でこういう体の負荷はね、 物理的に変わるってことやからそれは大きいですよね。これがじゃあ今ちょっと発達をずっと長く見てこられてこんな形でも支援がしてあげれるかもしれない世界が変わるかもしれないっていうものを今にごろさんされてると思うんだけど、
はい、
まあ、こういうことを出会うね時にやっぱり大切にしたいなって思いながら関わっておられる思いってあります？
あー、そうですね、あのニコイロっていう、うん、屋号でやってるんですけど、
はいはい、ニコイロさん、はい、
ニゴロの点々の字を言いに変えたニコイロっていう形なんですけど、うん、はい、大人も子供もみんなそれぞれ好きなこととかやりたいことがあると思うのでそれを生き生きと発揮できててみんなが交流できてるような世界観がすごく叶ってほしい夢なのでそういうのの手助けになるようなことを活動だったりメガネだったりでしています。
なんかストレス感じてたらニコニコできひんもんね。
そうです ね、
なんかニコニコできる社会っていうのはやっぱりそういうストレスが軽減されてたりこう視野が広がってたり、うんうんうん、こうやっぱこう明瞭に見える社会というかな、
うんうんうん、
でお互いをこうやっぱり思い合える、それで、うん、そこで余力が生まれるからね、余白が生まれるから、うんうんうん、そういう社会になったらいいなが結構詰まってるっていうことなんかな、
ね、
はい、優しいねでもそれはきっとニゴロさんの今までの経験値、
ね、うん、
発達支援されてたり福祉的なことを勉強されて、またもしかしたらその中国の生活もきっとそこに関わってたりするとは思うんだけど、
う
ん、
そうですね、
そういったものが全部混ざり合って今のこの命グラスに到着されてるんかな、
うんうんうん、
これ実際どういうふうにしたらニゴロさんに見てもらえるの？ニゴロさん連絡したらこれをしてもらえるか、
測定をしてもらうか、予約してもらうか、あとは体験会をいろんなところでこれからやっていこうと思うので、うんうん、気になる方は体験会でまず体験してもらえたら嬉しいなと思ってます。
すごい綺麗ので一回実際見てもらえたらなと思います。ニゴロさんがじゃあそんなやってみたい、やりたいことをどんどんやるんだって思って、ニゴロさん自体もすごいいろいろやってはんねんな。
そうです
去年からちょっと始めたこともありはるんやんな。
そうです、
ね、
え、言っていいですか？
いいですよ、どうぞ
去年から絵を描き始めて、うん、絵を展示したりとか、そのちょっとグッズにしたりスマホケースにしたりしてるんですけど、うんうん、それでつながりができたらいいなと思っていて、去年11月にそのすぐそこにある、交流館園さんでグループ展を開催したんですね、うん、でそれを今年も開催11月にできればなと思って計画中です。
でもそのやってみたいもやってみたいなって自分の中で思ってるのと、やってみたいなって思ってるんですって誰かとお話ができるのとって全然違うから、やっぱりどこかで言ってみたりとか、うん、そういうつながりのある人たちと交流をしていくことに意識を持っていける自分であるっていうのもすごい大事かもしれへんよね。
そうですね、ね、そうですね、うん、絵を描くだけで終わらずに、
そうそう、それはそれで終わっちゃうもんねだってね、うんうんうん、でもそれをこう作品展にしたりとか、
うんうん、
誰かに見てもらう機会にするとか、
うんうんうん、
そういうところは結構意識的にお出かけされたりするんです、ニコロさんは。
そうですね、
だってグループ展ってことはグループやねんな。
グループなんですけど、うんうん、グループ展はお友達にこう、うん、お伝えしたらもうその方がサンダの知り合いがたくさんいる方で、うん、でどんどんこの方もこの方もって言ってもらって、去年は6人、で7人だったかな、
うん、
で開催できて今年は9人で
増
えました
ってことはやっぱり実際やってみたいなって思ってはる方が、
うん、
サンダにもいらっしゃるってことやね。
いらっしゃるし、ね、あと子供さんとかでも発表の場になればいいなと思って、
うん、いいと思う。
それはおいおいまたなんですけど、
うん、いいと思う。
そういう場所を作りたいなと思ってます。
アートも自分の世界をこう表現するものとしてあるからね。
そうです ね、自由だし、
なんかそれこそ本当にこうニゴロさんのお手元で今されてる皆さん、お子さんとかもね、もしかしたらそういう表現者の方もいらっしゃるかもしれないから、うん、 こういう機会がもしかしたらね、あ、ニゴロ先生知ってるんやみたいな、どんな私もやりたいとかってなってくれると ね、
う
ん、
そうですね、
ぐっとまた世界が広がりそう。
そうなんです。
アート展はいつされる予定、もう決まってます？
11月の最終週の土日、月曜日が祝日の時があったので、その時に
だそうです。その情報もまたきっとニゴロさんの何かな、何で何か配信されてます、活動。
あ、インスタで活動
だそうです。ぜひまたそこでも見せてもらえるといいかなと思います、
はい、
今日はとってもね綺麗な色、後でまたぜひハニー FM さんにこれ写真撮っていただきたいなと思うんだけど、綺麗な命グラスを持ってきていただいたニゴロさんとの会でした。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。